ハッピーバレンタイン。はい、ここに置いとくね。今年はね、生チョコ作ったんだ。早く食べないと腐っちゃうんだから。だから早く液晶画面から出てきて食べて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第8回目の放送となります。恒例の出落ちコントは2月ということで、バレンタインバージョンでお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。さて、初めましてという方のためにこの番組の説明をいたします。この痛快乙女ゲーム通信はその名の通り乙女ゲームの特集番組です。乙女ゲームとは女性向けの恋愛シミュレーションゲームのこと。画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれるという、そんな乙女ゲームを特集していきます。今回のゲストはですね、初の男性声優さんでございます。声優のシタンダ・マイケルさんをお迎えいたします。シタンダさんは遥かなる時の中で5というゲームに出演されています。このゲーム、ザッゆっくり説明すると、こう現代、今の日本のような現代社会で暮らしていた女の子が異世界、これがですね、疑似幕末、まあ、幕末のようで本当の幕末じゃないっていうパラレルワールドに飛ばされ、怨霊を浄化しながら世界を救う巫女と呼ばれる存在になります。そして彼女を守る8人の男性、8妖たちと共に時代を生き抜いていくという物語になります。まあ、疑似とはいえ幕末なのでね、坂本龍馬が出てきたり新選組が出てきたりして、薩長同盟がどうとかね、そんな話もあります。そんなパラレルの歴史ものということでね、そんなお話の中でシタンダさんはアーネスト佐藤、日本名だと佐藤愛之助という実在した外交官の役を演じていらっしゃいます。シタンダさんはハーフということで英語がとても堪能なので、英語でふわっと愛のセリフがあったりして、そんなところが魅力的なんですけれども、そんなシタンダさんに今日はたくさんお話を聞いていきたいと思います。今日も30分間キュンキュンモイモイしながら聞いてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。それでは改めまして、本日のゲストは遥かなる時の中で5、アーネスト佐藤役のシタンダ・マイケルさんです。こんにちは。
どうもこんにちは、
はい、今日はよろしくお願いします。すいません、
お邪魔します。
もうようこそ来てくださいました、うん、ありがとうございます、はい、シタンダ・マイケルさん
本名です、
はい、うん、ハーフでいらっしゃる。
その通りです。
ということで、はい、やっぱり英語が堪能だなっていうイメージがあるんですけれども、うん、その英語っていうのは幼少の頃からご家庭で話してきた言葉なんですかね。
幼少の頃から話してます。家族とか、はい、家族ぐるみのお友達とか、はい、お父さんが英語圏なので、まあ、アメリカ人なんですけど、その付き合いの方たちとかで英語を話してたんですけど、はい、多分これ言うとなんかルーさんっぽいなって思うと思う英語と日本語と混じる感じの喋りが当たり前だと思ってました。
やぶからスティックみたいな、
は
い、
やぶからスティック、そうね、それはね斬新ですけどね、うん、
まあ、そこまでいかないけれども、うん、ちょっと英語と日本語混じりの言葉で、うん、まあ、ご家庭でお話ししていました、
は
い、ということ。
そうでした、はい、
そんなシタンダさんが役者っていうのを目指したのはどういうきっかけなんでしょうか。
ね役者です僕はってあんまり言う機会がないんですけど、あ、はい、僕もともと歌を勉強していまして、はい、でその歌の勉強の一環でお芝居をやったりとか、うん、ミュージカルの勉強したりとか、実際にミュージカルの仕事というか舞台に立ってたことはなかったんですけど、はい、勉強とかしていくうちにいろんな舞台を踏んだり、小さいところですけどして芝居に触れてきました、
はあ、うん、でその中で、まあ、ご縁があって、
そうですね、声優っていうジャンルにその中で行く機会があったので、はい、まあ、今でいう専門学校行って養成所行ってっていう流れではなかったんですけど、うん、どっちかというと僕デビューしてから声優専門の勉強をし直した感じでしたね。
そうだったんですね、はい、じゃあご縁があったんですね、
はい、
その世界で、
はいはい、
そんなシタンダさん、乙女ゲーム、
はい、
という、まあ、遥かなる時の中で5という乙女ゲームに出演されているんですが、はい、この乙女ゲーム、女性向けの恋愛シミュレーションゲームというものがあることはご存知でしたか？
うん、全然知らなかったですいや存在は知ってましたよ、はい、だけどあの乙女ゲームっていう名前が僕の中になかったんですよね。
女性向けの、あの恋愛シミュレーションゲームが、うん、イコール乙女ゲーム
っていう名前だっていうのを知らなかったです。
そうだったんですね、うん、ネオロマンスは聞いたことありました
ネオロマという区切りで僕の頭には入ってきてました。
ネオロマとしてこう耳に入っていて、
はい、でもネオロマってなんだろうってロマってなんだろうっていうのが
ロマンスだと思わなかった。
まさかロマンスのことだとは全く思ってなかったですね。その時に初めてもうネオロマっていうのはネオロマンスのことで、なおかつそれが乙女ゲームっていうジャンルなんだっていうのがこう一直線につ
ながったっていう感じでした。はい、うん、そんなネオロマンス作品遥かなる時の中で、はい、スタンドさんが出ていらっしゃるのが5なんですけれども、はい、これが歴史のある作品で来年で15周年と聞いておりますが、
あ、こちら聞くとなんかずしっときますね。
ずしっとそうですよね。そんな歴史あるシリーズ、はい、どんなお話かというとですね、まあ、全シリーズ共通している部分をご紹介しますと、現代世界で普通に暮らしていた女の子がこう時空を超えてたどり着いた異世界で巫女、神の子と書いて巫女と呼ばれる存在になり、彼女を守る八葉、八の葉っぱと書いて八葉と呼ばれる8人の男性キャラクターとともに怨霊を浄化して世界を救うことになるというお話なんですけども、まあ、その中でその8人の男性だったり、はい、時にはちょっとサブキャラクターとだったり、はい、恋愛が生まれていくという、そんな遥かなる時の中でというシリーズなんですけれども、はい、まあ、1、2が平安で、3が源平合戦、4がまあ古代という時代の、まあ、あくまでパラレルワールドとしての歴史を舞台にしているんですけれども、はい、下野さんが出演されている5は幕末ということでね。
そうですね、実際役名は史実の方たちばっかりなんですけど、はい、僕初めてアーネスト佐藤っていう役をもらった時には、はい、オリジナルキャラって思いました
ピンと来なかったですね、うん、はい、沖田総司とか、うん、あの、はい、高杉とか坂本龍馬とかも出てくるわけなんですけど、はい、アーネスト佐藤っていう役をいただいて、うん、っていうところから入ったっていうことですかね。
全く無知なんで知らなかったんですけど
でも私も親と思って調べてしまいました、うんうん、はい、アーネストは、まあ、英語が堪能でね、まあ、もちろんそういうキャラクターなんですけれども、英語のセリフがありますよっていうことで、まあ、オファーというかオーディションの話が、
あ、僕がですか、あ、はい、そうですね、まあ、アーネストは英語喋れるの当たり前なんですけどそうですね、僕英語喋れるので、下田さんオーディションどうかなっていう風に聞きましたね。
そうなんですね、はい、やっぱり英語っていうのが結構メインのお話で、
そうで
した
ね、ただイギリス英語っていうことですごく不安はあったんですけど、
そうですよね、違いますもんね、アメリカ英語と
さ。そうなんですよ、ただ無理してイギリスっぽい発音がちょっとやっぱそこで芝居崩れちゃうのもあるし、耳なじみもちょっと良くないので、まあえてそこはディレクターさんのこだわりのところだけやらせていただいて、もう普段僕が喋り慣れてる感じに寄らさせていただきました。
そうなんですね、はい、ディレクターさんのこだわりという話が出ましたけれども、はい、あのこの遥かなる時の中で5最初に出た時に、はい、あのトレジャーボックスっていう、はい、あの特典がたくさんついた限定版みたいなのがドーンって光栄さんよくあるんですけど、うん、出て、私それで買ったんですよ。
すごい素晴らしい、ありがとうございますありがとうございます。
それで買ったところ、はい、あのオーディション映像がなんと入っていてですね、ああすごいですよね、あれオーディションの映像が、ね、ついてくるという、あれはビデオじゃ撮られながらオーディションしたということで間違いないんですよね、
はい、初めての経験、なんでここにカメラがあるんだろうってなんか資料っていうような話もあったんですけど、
そうですね、あのたくさんのキャストさんがオーディションしてる映像が次々に入っているっていうところなんですけれども、はい、本当に最初はセリフをパンとマイク前で話して、うん、はい、それにすぐディレクションが入るっていう、ディレクターさんからこうしてほしいっていうお話が入って、はいはい、テイク2っていう形で、そのテイク2がどの役者さんもすぐにその言われたことを生かしてというか、パッと切り替えられるのが本当にすごいなと思いながら私見させていただきました。
あ、皆さんそうでしたか、はい、僕は結構戸惑ったつもりで
そうです全然そんなふうに
いたんですけど、うん、そもそもあの最初に持ってくるじゃないですか、家で練習して、はい、 あのいろんなパターン考えて、こうもやれるし、ああもやれるしって、じゃあ最初にシタンダさんまずやってくださいって言った時にどれを持ってくるのかっていうのがすごく悩むんですよね。オーディションだし、用意したもの全部やれるチャンスがあるとも限らないので。
そうですね、でももともといろんな引き出しを持っていらしてる中で、これかなって思って出したやつにディレクションしていただいての、あの2回目だったっていうことですね、あの映像貴重なのでね、トレジャーボックス持ってる方は私ちょっと今一度見返してほしいなって思ってるんですけどやっぱ限定版なので今手に入りにくくなってるかなと思うのでね、今から興味持った方はちょっとね、持ってるお友達とかにお願いしてみたり、ちょっとこう一生懸命
ちょっと見せてもらうとか、
ちょっと一生懸命探したらあるかなっていうところなので、
あるのかもしれない
かもしれないのでね、ちょっと探してほしいかなって思います。では後半の方では、そんなアーネスト佐藤という役を演じられる中でのお話をもう少し掘り下げて聞いていきたいと思うので、またよろしくお願いいたします。
はい、
ゲスト様は〇〇2。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというコーナーです。詳しいもの、凝っているものについてお伺いするこのコーナーですが、シタンダさん、
はい、
何通でいらっしゃいますか？
僕ですね、全く普通だと思ってたんですけど
普通だと思ってたんですけど
、どうやらいろんな人と会話しているうちに、僕はどうやらパソコンが一般の方より詳しいらしいという結論に最近至りまして、
パソコン通の可能性がある、
可能性がある感じです。
例えばどういったことができるんでしょうか？例えばですね、
皆さんパソコン使ってると主に Windows だと思うんですけど、いろんな故障に、故障というか、あれなんかうまく動かないなとか、
ありますね。
あると思うんですけど、
容量が重いのかなとかありますよね。
僕調べずに大体のことも対処できるところにいまして、結構それ普通だと思ってたんですよ。
何でも自分で、
そういうトラブルってもうみんな経験してて、もう対処してきたんじゃないかなと思ってたら、どうやらそうではなくって、皆さんそういう時に四苦八苦してるっていうのを聞いて、あ、俺もしかして詳しい部類に入るのかなって
機械なぶりなんですかね。
そうですね、まあ、たくさんね、今はパッドなり、iPhone なり Android なり、無料のアプリとかいっぱいあるけど、パソコンも昔から無料のアプリいっぱいあって、
フリーソフト、
フリーソフト結構たくさん使い倒してますね。
そうなんですね。ご自分で使いたいなって思ったものを調べて、どんどん入れて使いこなしてしまうという、
使いこなしちゃいますね。
それはパソコン通だと思いますよ。
言えるのかな、なんか普通だと思ってて、ずっと。
主にどんなことで普段使われるんですか、パソコンというのは？
僕音声劇団とかもやってるし、そうではなくても趣味でいろいろと音声編集や動画編集とかをするので、結構その辺に凝りますね。
でもそういうのは本格的に有料のソフトまで入れて、
そうですね、
作ってっていう、それはもう立派なパソコン使
うそうなんだ。なんかね、自分の中ではちょっと、みんなそうだろうと思ってたんだけど、
逆にパソコン苦手な方に何かアドバイスとかありますか？
調べてあ、じゃあググってっていうのかな、
自分で頑張ってやっぱりそう、すぐにメーカーさんに出したりとか、友達に直してもらったりとかせずに、自分で少しやらない
と、次もう一回トラブルになっちゃうと思うので、
同じことでね、
しといた方がいいです。
ちょっと耳が痛いですが、私も頑張ります。シタンダさんはパソコン通ということで、今回の〇〇2のコーナーをお送りいたしました。